さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、いろんな番組でお話はしておりますが、はい、まあ、ちょっと私の、個人的なというか、
はい、
まあ、ちょっと家族の都合で、まあ、まあ、言ってしまえば父がちょっと入院しまして、収録ができない時間が、だいぶ経ってしまったと。まあ、1ヶ月かな。で、まあ、この番組。
そんなに経ちましたっけ？
入院してからは1ヶ月ですね。
ああ、そうか。
うん。で、はい、まあ、この番組はそれでも、緊急事態的に、スノーさんに対応してもらって、何回か撮ったので、
はい、
それほど相手はいないんですが、まあ、そのイレギュラー状態がまあほぼ1ヶ月続いたので、まあ撮れてない番組は撮れてないし、はい、まあ溜まって撮れていたやつを出してなんとか繋いだとか、まあそんな感じだったりするんで、はい、まあようやくかな、今週ぐらいから徐々に戻していけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、この番組的に言うと、以前ご登場いただいた山猫さんにね、はい、P1000 をお借りして私の方もちょっと使わせていただいたりしたので、再度ご登場いただいてお話しさせてもらおうかなと思っているんですが、はい、ちょっと今日もまだね、ちょっとイレギュラーな状況でなんとか、はい、できるかどうかってちょっと、怪しい状態だったので山猫さんにはちょっとお声掛けしていないんですが、
はい、
もう来週ぐらいで安定して取れそうだったらまたちょっとね、お願いしてご登場いただいて、はい、また P 線の話なんかもね、はい、させてもらえればと思っておりますが、
はい、
今週はスノーさんが撮影に行ってきたという、はい、そうですね、久々に撮影のお話、
はい、
と、機材、
はい、
これもちょっとこれまで何回かこの名前は上がっていたんですが、ここしばらくは上がってなかったかな、まだ小関さんも一緒に参加してくれてた頃に何回か名前は上がっていたかと思うんですが、はい、機材を須野さんが新たに購入しているということなので、撮影のお話と。
そっち機材、そっちの機材か。はい、わかりました。
機材のお話と、ということで、はい、いきたいと思いますが、
はい、
撮影の方は、部門にしようか、
ちょっと前の話ですけど、
うんうん、
6月21日が、まあ、日本全国的に部門日食で、
うんうん、
沖縄の方、南に行けば南に行くほど大きく描けるっていう、あれだったんです。
うんうんうん、
で、まあ関東も結構描けるので、
うん、
まあ期待は、してたんですけれども、
うんうん、
問題はほら、ちょうどコロナウイルスの最初の、まだあれの時で、緊急事態の時で、県をまたいで行っちゃいけません、動いちゃいけませんみたいな感じの頃ですね。
うん
で、まあ、天気もあんまし、
そうそうそう、うんうん、
期待できなかったんですけど、
うんうん、
はい、まあ、どっちがってそんなにないんですけど、僕の場合は、
うん、
ただ日食を撮るんではなくて、
うん、
その、風力発電と絡めて撮りたいと思っておりまして、
うんうん、
前は月食を、神栖にやっぱり撮りに行ったんです
けど、うんうん
っていう話を前の個展の時にしましたが、
うん、
でまあ今度は日食なんですけれども、
うん、
まあまずこれ起きる時間帯というか方向と角度がもう決まってますから、
うんうんうんうん、
それに合わせて考えなきゃいけないということなんですね。
うん、
まあただ日食撮るだけならね、本当家の前でもいいんですけども、
うん、
ということでまあ散々考えたんですよ。まあ候補としては、
うんうん、
まあ、 関東近県だと、うん、まあ、神栖がやっぱり一番あれなんですよね。あの、こう、風力発電所的にはいいんですけれども、
うんうん、
あと、あの、近場で言えば、前もやっぱり日食取りに行ったけど、あの、東京のね、若洲公園。
うん、あ、若洲ね。はいはい。
はい。だ、あの、でももう一回あそこ取りに行って、
うん、
まあ、あんましよくなかったから
。まあ、公園の中だし、
うん、まあそうなんです。
発電機は一本だしっていうところだよね。一、まあ、本っていうか一台とか、
うん。まあそうなんですね。うんうん、はい。っていうのも、まあでもあそこは一番行きやすいなとは思った。
うんうんうん。
まああとも、まあ、ちょっと時間はかかるけど、三浦半島の方にもあることはあるんですけど。
うんうんうん。
で、問題はですね、うん、夕方なんですよね、これ、16時頃から。
はい。
なんで、角度的にね、うん、こう20度ぐらいなんですよ、地平線から。
うん。
で、その20度ぐらいの地平線っていうことになると、うん、だいたい、あれ、タワーっていうか、風車の高さが100メートルぐらいなんですけれども、うんうん、まあそれ三角関数ですよね。
ああ、そうかそうか。は
い、どんだけ後ろに引いたら、ちょうどいい、風車の、こう、プロペラの近くに、太陽が来るかっていうことで、
うん
うんうん、まあ、こう、錆びついた頭を一生懸命計算して三角関数で、これはサインなんだろうか、コサインなんだろうか、タンジェントなんだろうかっていう話。
はいはいはい。
を、まあ、2、3日前から始めまして。
お
う
お
う、うん、であと、西側なんですよ。まあ、日没前だから。
あ、そうですね。夕方ですね。
西側なんです。ほぼに、おうおうおう、北西方向なんですけど、
おう
おう、でそういう条件でやると、おうおう、結構、まず、離れなきゃいけない。
うん。
100メーター以上、200メーター近くかな。
うんうん。
こう、風車から離れなければいけない。
はいはい。
で、それが北西の反対側だから、南東方向か。南東方向に。
北西、南東。はいはいはい。はい、
反対側、ね、に、引きがないといけない。
うんうん。
うん、で、その、周りがちょうどよく、なんていう、調節が効くような引きのあるところ。
うんうん。
じゃないと、
うん、
まあ、風車はいっぱいあるところは、神栖なんかもう山ほどあるんですけれども、
うんうん、
結構畑の中にあるとか、そういうのもあって、
うんうんうん、
行ったはいいけど、身動き取れないって言いますかね。
あ、はいはいはい。
畑のど真ん中に行かないといい場所にならないみたいなことじゃ困るので、まあ、いろいろ考えて、神栖のその、海岸の方にしたんですけれども、
うん、
で、まあ、あと天気とね、
うん、
考えて、若洲公園はね、
うん、
計算してみたら、まあ、地図と照らし合わせてみると、
うんうん、
多分、なんていうんですか、藪の中に入っちゃうっていうか、
あ、
敷地の、
はいはいはい、
あそこ端っこにあるんですけども、
うんうんうん、
これで南東方向に100メーター下がったらって言ったら、ちょうど敷地から出ちゃうか出ないかっていうか、なんていうか、ポジションがちょっと、厳しいなっていう感じだったので、まあ、計算上では、
うんうん
うん。あとあれ、小高い丘に立ってて、若洲は。
うん、
風車のタワーそのもの。だから結構高くなってるんですよ、
うんうんうんうん。
で、ケース、風車そのものは大きくないんだけど、下が高いから
、うんうん、
まあ、より、後ろに行かなきゃいけないってい
う。
まあ、そういうちょっと、これは行ったはいいが取れなかったら嫌だからと思って、うん、まあ結局若洲じゃなくて、神栖にしたんですけどね。
うんうんうん、
でも神栖も結構実は、計算上ではなんとかだったんだけど、
うん、
まあ、行ってみたら OK だったんですけど、
うんうん、
計算上ではね、下手すると海に入っちゃう。
そうですよね。なんか、聞いてて、東側に回り込む、西に落ちるんだから東側に回り込むとなると、そうそう、まあ千葉の、ね、千葉の東端の方だから、はい、
うん、
ということは東側に立つと海になるよねって、
そう、海になる
んだけど。
いや、だからもうちょっと、 あの、一応、
うん、
海に入ってもいいつもりで、
うん、
あの、サンダルとか持ってきました。
あ、はいはいはい、
サンダルとね、あの、うん、まあ、着替えのズボンと思って、行きましたけど、
うん、
もうポジションがダメだったらもう海に入るしかないやと思って。
うん、
はい。でもまあ実際はね、そこまであの、なんて言うんでしょう。僕の計算よりも、
うん、
あれが、タワーが低かったらしくて、
うんうんうん
うん、そこまで行かずに済んだんですけど、
うんうん、
じゃあそれでそこに一応計画上ではそこにしたんですけど、
はい、
上杉にしましょうと思ったんですが、うん、当日の天気がどうもやっぱりはっきりしなくて、
うん、
まあ、午前中はずっと悩んでたんですけど、
はいはい、
行くべきか行かざるべきか、
うん、
まあ夕方なんでね、全体の、なんと午前中の天気予報を見て決められると思って、
うんうん、
雲の動きとか見て、
うん、
で、そしたら一応、関東地方は南に行けば南に行くほどいいかもしれないっていう、
見
れるかもしれませんっていう、
うんうん、
まあ半々ぐらいな、
うん、
確率で出てましたんで、
うん、
いや、これは行くぞと思って
、
お昼ぐらいに出発して、
うん、
まあ、こう、ああいう時期だったので、まあ、車はとにかく空いてるし、
うんうん、
で、スイスイと走って、
うん、
3時間ぐらいで行けちゃったかな。
ほうほう。
はい。で、うん、まあ、まあ、何度も行ったところなんで、
うん、
こう、駐車スペースもあるところも知ってるし、
うん、
で、まあ、地図上で、ここっていうところをですね、
うん、
で、とりあえず撮り始めたの。わけなんですけれども、
うん、
はい。で、まあ、1時間ぐらいも前に着いたんです。まあ、だいたいこの辺でしょうっていうところから、
うん、
カメラアングル決めて、
うん、
まあ、連続で撮れるように、こう、点々点って、こう、太陽が奇跡で撮れるように、うん、
はいはいはいはい。
そういう設定をしました。
うん、
はい。まあ、着いた時の、この Google フォトに上げてる写真の一番左上が、着いた時の、
うん
いい天気でしょ。
うんうんうん、
いや、これは、と思って、すごいニコニコしながらやった。で、次の写真が書け始めましたっていう頃で、
うんうん、
はい、ちょっと下の方書けてますけど、
うん、
まあ、薄曇りになってきたんですよね。
はいはいはい。
うん、で、とりあえず、広角というか、まあ、28ミリぐらいにしといて、縦構図で、
うん、
こう、軌跡が、太陽の軌跡が、
うん、
まあ、風車をかすめる形に、
うんうんうん、
斜めにかすめていく形にしようと思ってですね、
うんうん、
ちょうど左斜め上ぐらいに太陽がある位置から撮り始めて、
うんうん、
で、どんどんかけながら下に、日没まで撮ればいいや、と。
うんうんうん
いう三段で、
うん、
構図を決めました、
うん。
あとはもう、ただただ撮るだけなんですけれども、
はい、はい。
はい、まあ、フィルターとかは変えるときは変える必要はある。だんだん暗く、でも、皆既日食と違うからな、あんまり、フィルター変える必要もなかったと思うんですけど、
うん。
うん。どんどん撮ってたんですが、
うん、
はい。案の定、やっぱり日頃の行いが悪いのか、
うん。
一番かけますっていう時は、どんぐもりでした。
そうだったんだ。
この3番目っていうかね、
うん、
左、2列目の左上。もう太陽なんて、うん、まああるのはわかるんですけど、
うんうんうん。かけてるのか、雲にかけてるのかわかんないみたいな。
そう、ぼやーっとしちゃって、
うんうんうん、
もう全体的にただ丸いだけっていう。うんうん、まあ、はっきりかけ、そんなめちゃめちゃかけてないんでね。
うんうんうん。
まあ、雲が厚くなると、いや、ちょっとこれは厳しいと思いながら撮ってたんですけど、
うんうんうん、
この2枚が一番、これと縦構図のやつ、
うん、
まあ、縦構図のやつっていうか、これはちょっと斜めだと。
うん、
まあ、雲綺麗だなと思って撮ってた
んですけど、うんうんうん、
もうやけくそですよね。
うんうん、
こんな感じで分厚い雲がぐわっと来たり
うんうん、うん、
しましてですね。まあ、もうセットしちゃってるんで、もしょうがないから撮り続けるしかない、
うん。
で、一瞬、こう、多分これが一番欠けてる頃のやつが、 撮れたのがこれです。
この太陽だけのやつ。
でもこれはあの望遠レンズで手持ちで撮ってます。うんうんうんうん、一応欠けてる
んです。うん、これは、うん、あのもや雲でもやってるけど、
はい、そうです。
その月の影がね、くっきりこう見えてるっていうのはわかります。
はい。はい、なんですね。うん、まあまあ本当さっき着いた時の晴れ間はどうだったんだ
っていう。まあでも。僕らのところは、もっと、なんだろう、この濃い方の雲ぐらいが全体だったんだから、全く、ね、うん、見れなかった感じなんで、うん、こんだけ見れたのは、はい、まあ良かったんじゃないでしょうかっていう感じかもしれない。理想通りじゃないけどねっていう。
そうそうそう、うん、いや、本当は点点点点って行くはずなんだけど、うんうん、もうまだちょっと画像処理はしてないんですが、なんかやる気を失せますよね。途中でもやもやになっちゃって
。そうだよね。それはなんでやったんですか？
はい。
なんだっけ。レリーズの時間でコントロールできるやつ。
ああ、あの、そう。一台はまあその三脚につけてやって、
うん、
で、あれを、インターバルタイマーをやってるんですけど、
うんうんうん、
なんかなんせ、こう、雲、いや、今、晴れてるから押さなきゃみたいな感じで、機械任せにはできませんでした。
あ
とりあえず。まあ、機械任せでも一応やってるんですけど、よく見てないと。
あれって、その、インターバルタイマーつけて、稼働させとくじゃないですか。で、それを稼働させながらも、例えば手動でレリーズをしたら切れるんですか？
あ、切れるようになってますね。多分、純正のやつも切れるんじゃないかな。僕の、あの、例の、こう、向こうのやつですけれども、
うんうんうん、
あの、2000円ぐらいのやつ、3000円ぐらいかな、うん。安いやつですけど、
うん、
あの、レリーズボタンは、レリーズボタンと独立してるので、
うんうん、
あれ、あの、タイマーと関係なしに切れます。
押しちゃえばいいんだ。
押しちゃえばいいです。
なんかどうなんだろう、その、押せないとか、例えば押せるんだけど、押すとタイマーがキャンセルされちゃうとか、そういうことはないんですか？
あ、うん、それはない。逆にもう、単純明快なんで、タイマーはタイマーで勝手に動き続けるっていう。カメラとは通信してないんじゃないのかな、あれは。
ああ、なるほどね。
あの、ただ単に、こう、シャッター切るっていう。
機械的に切るってだけなのか。
あれで、コントローラーのところで全部プログラムは完結してるんでしょ
う、うんうん
う
ん
う
ん、
っていう感じです。
なるほどね。
なんで、まあ割とそういう点では単純ですね。
うん
うん
うん、
あの、7D Mark II とかインターバルタイマーは内蔵されてるんです。
え、そうなの？
そうそうそう。
へ
ぇー。自分で、あの、メニューで決めてやれるんですけど、意外とめんどくさい。
ほうほうほう。
めんどくさい。
でもそれいいですね。
うん、それは、うん。だから、インターバルタイマー、いらないんだ、と思ったんですけど。
へ、
うん、まあ、でも、あった方が、なんか、を使った方が、まあ、慣れなのかもしれないんですけど、
うん、
うん。うん。作業的には早い感じがします。
ああ、その内蔵使うよりは。う
ん、ええー。まあ、内蔵結局メニューを呼び出して、いろいろやって、とかいうことなんで、
うん、
なんと言ったらいいんでしょう。その、メニューでいじった後にまた露出とか変えたりとか。
ああ、そうかそう
か。まあ同時にできるんですよね。タイマーが独立してれば、
うんうん、
両方同時にできるじゃないですか。
うんうんうんうん、
っていう感じがあって、ちょっと、まあ慣れもあるのかもしれないけど。
うん、
でもまあ、ないよりは絶対いいです
ね。ああって思った時にさ、その、うん、持ち出してなかったとか。
そうそうそう。
なんとか。
使えばいいや、
うん。本体だけでそれができるってなるとね。
うん、まあ、ありがたい、非常にありがたいです。
6D のマーク2とかもできるのかな、
はい、あ、できるんじゃないですかね。まあ、そうだね。後から作ってるからね。
ついてるん
だ。そういうメニューはあってもいいはず。いや、あるでしょ
う。
うん。と思うんですけど、
ね。うんうん、
はい。で、まあ、そう、機材関係というか、どういう、うん、まあ、主にフィルターですけど、ND の400と ND の100っ と ND の8をまあいつも持って歩いてるんですが。
ほうほう。
はい。
それは何、日食を取るっていうことじゃなくても、常時。
あ、風車は常時ですね。
ああ、うん、はいはいはい。はい、
まあ ND の400は前のあの回帰、いや、金環日食の時に買ったんですけれども、
うん、
でもそれ以来、便利だから持って歩いてます、
ね。
うんとやっぱりシャッタースピード遅くしたいって
気
が。まあ、色的には結構難しいんですけど、やっぱり、うん、濃くなれば濃くなるほど変な色になる。うん、
はいはいはい。
この時は、まあもう夕方っていうのも、夕方っていうかな、まあ薄曇り状態だったんで、ND100 を使って、
100、うん、
撮っています。
はい、
あんまり、夕方まで撮るつもりだったんで、夕方っていうか、まあ、どんどん、とにかく、太陽高度下がっていけば、
うん、
暗くなるのは目に見えてるんで、
うん、
最初にあんまりがっつり現行しちゃうと、途中でフィルターを変えるっていうのは、なかなか、カメラが動いちゃったりとか、
うん、そうですよね。
危険が非常に大きいので、
うんうん、
触りたくないと。
うんうん
うん、まあ、だから ND100 で撮っても、まあ、別にそんなシャッタースピードが、こう、追いつかないとかそういうことは、なかったと
思
う。ね、どのくらいのシャッタースピード？あ、この、若干、なんていうの、影みたいに、あれが見えてるのは、それはそういう、ちょっと明るめに物質を切ってるんです。
うん、うん、
うん。もう、まあ、ここにはすみません、上げてないんですけど、太陽の点、うん、点だけで良ければ、
うん、
2000分の1秒ぐらいですね。
ND つけて？
ND つけて。F8 で2000分の1秒。もう太陽そのもの、点で撮るには相当早くないです
し、
シャッタースピード早くしないと。特に、こう、薄曇りの時は周りに光が拡散してるんで、
うんうん
うん、相当、まあ、もうほとんど真っ暗な感じにしないと。まあ、今も見返してみたら、それでも、こう、にじみが大きくて、
うんうん、
結構これは、まあ、一応、ローで撮ってるので、
うん、
画像処理で何度かくっきりするしかないな、
うん、
感じですかね。
まあ、今回はその日食とその風車っていうことで、はい、そのまあメインの機材としては何台ぐらい持ってたんですか？
あ、いやもう 6D と 7D MAX をいつものように、
うん
うん、2台だけ持ってって、
うん、
まあ三脚を2台持って結構大変なんでですね、浜で2台持って歩いてて、なんか助手がいないとなんかとてもないことになってしまって、
うん
うん、まあ今回はそのとにかく点さえ取れればそれでいいやって感じ
です
。はい、一脚は一応持っていましたけどね。
じゃあ三脚1台とボディ2台と一脚
みたいな、はい、
1
脚、はい、でいきました。
うん、
まあ、そんなにその、こう、なんていう、タイムラプス的に撮るときは、
うん、
そんなにレンズ何本も必要じゃないし、
うんうん、
もう撮り始めたらそこにいるだけっていう感じです。
はいはいはい、はい。
露出を見ながら、
うんうん、
もうむしろ、下手にカメラ持ってたりすると、なんか、海岸撮りたくなったりとか。なんか、犬を散歩してる人が通りかかって、それを撮りたくなって危ないんですよ。
他に気を取られて、
肝心の点々が。そうそう、他に気を取られてる間になんかとんでもないことが起きて、
うん、
露出狂っちゃったりとか、
うんうんうん、
まあね、一番ひどいのは多分自分が動いて三脚かけ飛ばすってやつが一番怖い。
それで最悪のパターンだね。
そうそう、それ最悪。前の月食の時それ一回やりましたから。
あ、やってんだ。
やってんだ。やってましたからね。いや、あれは一回ずれちゃうとね、
うん、
後で直せばいいかと思ったけど、なかなか直んない。
ああ、まあそうですよね。
はい。まあ今回はだから、
うん、
まあひたすらそれに集中して
うんうん、うん、
なんですけど。で、まあちょっと、 まだ何もやってないので、あれな、画像処理的に進んでないので、あれなんですけど、
うん、
一応日没までそのまま撮れば絵になるかなと思って、
うん、
もう太陽がね、ずっと並んでて、日没っていう。
うんうん、
でそこまで粘ろうと思って、
うん、
5時過ぎまでが、5時半ぐらいまでがあれなのかな、
うん、
日食の間というか。
ああ、はいはいはい。
はい、
うん、
日食の終わりが東京で、あ、6時だ。6時3分。
うん
うん、で、その時の高度がだいたい10度ぐらいなんですけれども、うん、まあ日没までだと、まあさらに、まあ1時間はかかんないまでも、
うんうん、
45分、40分ぐらいかかるのかな。
うんうん、
もうその間ずっとそこで、うん、ひたすらシャッターを切り続けることをしまして、
うん、
そしたら結構、いい夕焼けになってきました。
うん、綺麗ですね、これ。
はい。いや、まあ、これだけ、これが撮れただけでもいいか、
っていうぐらいの
感じで、
うん、
はい。見てたらすごく、どんどん良くなりました
、
うん。はい。いや、実はね、そのもう一台カメラつけて、持ってたんで、
うんうん、
ちょっと、遠くに見える風車を撮りに行こうとか思って、三脚にそう、これは置いたままですね。
うん、
ちょっと、歩き出してたんですけど、
うん、
振り返ったらすごいなんかだんだん良くなってきたんで、
うんうんうん、
すごい焦って砂浜を、もうこけそうになりながら走って、戻りました
いや、でも本当そうだよね。その、うんうわ、いいから、ってゆっくり戻ってたら変わっちゃって、もう終わっちゃうとか。
そうだ。
あるからね。
うん。
それは焦るよね。
うん。この横構図のオレンジ色の綺麗なやつの、5分前の写真はもう全然グレーなんですよ。うん、
ああ。
さっき見たら。
はいはいはい、はい。
で、ただちょっと淡く、その太陽のところにちょっと黄色っぽくなってるなっていうのが5分前で。
うん、うん。うん
で、すぐこうなったわけなんです、
うんうんうん、
だから、その3分ぐらいで、なんか必死に走った記憶が、
うんうん、
あります。
いや、
もう10分ぐらい歩いてたんですよね、実はね。10分じゃないね。5、6分歩いてたのかな、
うん。
なんか、自分でもびっくりするぐらいのスピードで一生懸命走りました。
うんうん、いや
で、その隣の紫色のやつが、うん、まあこれはその、あれでずっと、太陽がこのまま斜めに沈んでいったはずっていう写真なんですけど、これに合成は無理だよねとか
。なるほどね。
撮ったんですが、うん、まあこんな感じで非常に気持ちいい、うん、いい夕焼けを撮ることができました。
うん。うん、いや、本当。まあ、日食を撮りに行ったって言ったらあれだけど、
はい、
まあ普通にこの風車の撮影に行って、これが撮れてたらもうこれいいわけじゃないですかっていう感じがね、するぐらいなんかいい絵が撮れてます、
はい、いいね、
あ。まあでもあれですね、この、まあ一つのテーマでもある風車にプラスこの日食っていうのが合わさると、まあ先ほどもね、ちょっとご紹介いただいて、そのどこで撮るかとか、そこの撮る時の立ち位置とかね、ある程度想像してとかっていうところが、
はい、
その撮影場所を決める段階からこう始まってるのが、ね、非常に興味深かったですけど、
はい、
まあ計算しなくちゃいけないっていうのがちょっと俺には無理かなと。
もうまあなね、星のやつだといろんなナビゲーションソフトみたいなのがある。
うんうんうん、
まあ、日没のナビゲーションソフトとか使えばいいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、多分有料なので、
うん、
まあ一生懸命 Google の、Earth とか使ってみたりとかして、
うんうん、
多分ここなら行けるんじゃないかと、
うん、
幸い海に入らなくてよかった、うん。
まあ、今回この日食っていう、その一つの要素がプラスアルファになってましたけど、はい、そういうのがなくて単純にこの風車を撮りに行くってなった時にどこら辺までイメージしていくもんですか、はい、その こういうカットが取れたらいいよねっていうのを、結構、あれですか、イメージしてからいきます。それとも、まあ、なんとなく、ざっくりと、これんな感じとこんな感じが取れれば、っていう感じなのか。
はいはい。まあ、いや、2回目の時は、1回行ったところだったら、2回目の時結構具体的に、
イメージする。
ここは取りたいっていうか、うん、まあ、結構だ、リベンジの、あの、要素が強いので、大体なんか1回目に行くと天気悪かったとか、時間が限られてて、こう、で、なんて言うでしょう、いいとこまで取り切れなかったかもしれないとか、まあ、いろいろあるんで、まあ、1回目に行くときは、いくらなんか Google Earth とか見てても、やっぱり、行ってみたのとでは、やっぱり相当違うから、あんまり、こう、あれですね、こういうカットをとか、持っていてもしょうがないなっていうのは、ありますけど。
なるほどね。
まあ、その天文イベントみたいなのがあるときは、やっぱり、もう、それは逆に、イメージしてないと撮れない。
撮れない。うん、そうですね。
はい、
うんうん。
計画は、まず、やっぱり計画ですね。天文イベントに関して言えば、これはもう皆さん同じこと言うと思うけど、計画と下調べと準備ですよね、
うん。なるほどね。いや、まあでもなんか、非常に興味深い感じですが、
うん。まあね、この時はなんか、いや、本当誰か助手が欲しい。もう特にこの夕方の時には、誰かそこでカメラ見てて、つって僕は別なとこ撮りに行くからって言いたかったです。
なるほど。なるほど。
いや、だってあっちにもこっちにもいっぱい風車あるんですよね。
あ、まあそうですよね。
まあでも遠いからね、多分撮りに行くからって言ってもなんかサンドバギーでもらえると無理なのかもしれない。
そんなに距離があるんだ。
やっぱり一個一個の距離はある。1キロぐらいは離れてんじゃないのかな。
へー。
あんまり近いと、その、風の流れを、こう、かき乱されるんで、干渉しちゃって、こう、パワーに、出力に影響が出たりするらしい。
なるほどね。
まあ、あと安全面とかね、まあ、壊れて吹っ飛んだ時に隣にぶつかるとか、そういうことも考えてたかもしれない。だから、まあ、物がでっかいだけに密に見えるんですけど、全然、結構まばらなんです。近寄って。
そうか。なんかこの並んでるやつとか見ると、ちょっと歩いたらすぐ隣取れるじゃんとか思うんだけど。
ああ、
遠いんだね。
あ、そう。あれ、なんて言うんだっけ。そういうのありますよね。なんか、でっかい木とか、でっかい建物って、いくら歩いても近寄って
なかなか近くないみたいなね。
そうそう。あれです。
まあ、なるほどね。
まあ、そういうことで。まあ、夕方まで、どっぷり、いましたけど。まあ、あんな時代、あんな時期でも結構、結構っていうか、まあ、思ったより、意外と観光客が来たりとか、観光客が、犬散歩してる人や釣りの人は、まあ、まあ、それは地元の人かもしれないけど、写真、僕じゃないですけど、日食じゃなくて、普通に写真撮りに来てる人
とか。ああ、はいはいはい、
一生懸命僕はこう空向かって写真撮ってるんだけど、この人、この人は何やってんだろうみたいな感じです。見られます。
そもそも日食があるのを知らなかった的な。
あんまり関係なく気にしてなかったのかもしれない。
はい、ということで、またね、そういうなんか撮影話もご紹介できればと思っておりますので、はい、楽しみにしていただければと思います。で、今週のもう一つ、まあ、商品名を伏せたままここまで来ておりますが、はい、スノーさんが i1 ディスプレイ、
はい、
プロ
っていうんですか。はい、プロです。 i1 ディスプレイプロ、ね、
買ったと。
はい、まあ、はい、買いました。
で、実はこれが並行輸入品。
そうですね。アマゾンで出てまして。いや、ちょっと何人か二人ぐらいの人に、どうしても老元像をやりたいんだけど、 どうしてもわからないので教えてくれって言われて、で、あの、ところでどういうモニターというかどういうのを使ってるんですかって、いや、それもよくわからないんだよねっていう、すごい話だった。で、電話で話しててもラチが分からないのと、うん、どうも聞いてみると、その、Windows でゲーム用のモニター使ってたりとか、
うんうんうん、
ゲーミングなんとか使
う、うんうんうん、
とか使ってたりとか、あるいは、あの、普通の、こう、ノートパソコンで、今でやってるんだけど、
うん、
夕日がよく入るんですよねとかそういう人だったんですよ。これはちょっとさすがにモニターキャリブレーションを取ってからじゃないと話にならないのかもと思って、
うん、
あのまあ自分でも欲しかったっていうのもあるんですけど、
うん、
以前はこうちょっと他の人と使い回しをしてたんです
けど、うんうん、
でもあのあれを OS をバージョンアップしたら使えなくなっちゃって、
はいはいはい、
はい、でまあこれはまあですね、いい機会だから買ってしまおうと思って。
うん。
探し、ね、アマゾンとかで、安いのどれだろう、
うん。
探したら、その並行輸入品というわざわざ、
うん。
書いて、少し安かったんですよ、ね。
うんうん。
で、まあそれを、あの、レビューとか見ると、同じですって書いてあるんで、正規品と全く同じですって書いてあるんで、あ、じゃあこれでいいじゃん。
うん。
見ましたよ。実際同じでした。
うん。
あの中身は。ただね、あの、今見たら、その僕が買った時は4月だったんですけどね。
うん。
あの、値上がり、結構値上がりしちゃってます、
ね。へ
ぇー。はい、残念ながら。
ほうほうほう。
僕が買った時は24,500円だったんです
よ。へぇー。
今3万いくら
うん。
33,900円。そう。1万円近く値上がりしちゃって。
すごい。じゃあ結構お買い得で買えたってことですね。
お買い得でしたね。
うん。いや、これ、
今だと思って。
調べてみたんだけど、国内正規代理店品っていうのがあるんですね。
ああ、なるほど、
ね。うん。で、そっちで見ると、35,538円。
はい。
なので、やっぱり。
あ、それでも少し安い
んですね。うん、少し安いですね。はい、
あれかな、安売りしすぎだと怒られたのか。
かもしれないね。
かもしれない。はい、で、以前使ってたやつが、うん、もうやっぱ i1 と同じ、まあ同じもののバージョンアップ版っていうか、
うんうんうん、
なんですけれども、
うん、
で、まあ、若干、あの、その形っていうんですか、まあ若干っていうか一応新しいものなんで、
うん、
形、その測定、測色器の形、センサーの形も違ってるし、
うん、
あの、アプリケーションもね、ソフトウェアも変わってました。
うんうんうんうん、
あの操作性も、操作性っていうか、もう動作性っていうか、操作そのものは、その、変わらないんですけど、アルゴリズムというか、やり方の順番みたいなのは変わらないんですけど、
うんうんうん、
まあ、インターフェースの、その、いろんな、こう、デザインとかは随分変わった、感じがしました。
うん。
はい。これ、モニターキャリブレーションなので、
うん、
あの、いわゆるモニターをキャリブレーションするんですけれども、うんうん、あとね、前のはできなかったんですが、
うん、
LCD プロジェクターの、で、投影した画像も、
うん、
あれができる。
へぇー、すげえ。
キャリブレーションできる。やってないんですけど、やったことないですけど。
へぇー、
うん。っていう風に書いてありました。
お
ー。だから、うん、まあ、それが必要な人はそれ、あの、両方できるから、とてもお得な感じは、
うんうん、
しますね。まあ、今はね、あの、こう、なんか講演みたいな授業とかで、やっぱりプロジェクターを使うこともある。
うん。
まあ、ただこれ、時間が結構かかるから。
あ、そうなんですか。そのと、
いや、やっぱりかかりますよ。うん。やり方をこう、なんて言うんでしょう。松茸は梅じゃないんですけれども、
うんうん、
カラーパッチで、まあ、速色を、するわけですね。カラーパッチというか、うんうん、あの、何種類の色で測色をしますかっていうのを選ばれて、
はいはいはい。
はい。で、一番色数が多いやつやると、やっぱり10分15分かかる感じかな。15分近くかかるかな。
うん、うん。
うん。で、一番少ないのだと、でもやっぱり10分まではいかなくても5分以上はかかりますよね。
うん。うん。
です。はい。で、インターフェースはね、前のやつで覚えてたんです。覚えてた通りにやろうと思ったんだけど、意外と忘れててです、
うん、
結構最初は苦労しました。何やってんのかよくわからなくてです。
へ
え。お任せっていうモードが前のやつにもあったんですけど、ね、
はいはいはい、
完全なお任せっていうやつがあったんですよ。簡易測定モードっていうのが確かあったんですよ、
うんうん
うん、今の新しいやつはその簡易って言っても結構選べっていうところが多かったような気がしなくもなくて、まあその分やっぱまあプロっていう、
うんうん、
こともあるのか、まあ結局モニターの白色点と輝度は最低あんたが決めてっていう目標値ね、
うん、
最低数それはあんたが決めてくださいっていう、そういうソフトウェアになっているので、
うん
うん、その写真的にはどれがいいんだろうって、ちょっと、昔のなんて資料とかひっくり返したりとか、
うんうんうん、
そういうキャリブレーションのことに詳しい、こう、本とか
、
ひっくり返したり見て、とりあえず、5000ケルビンの、
うん、
輝度が80カンデラ、
うん、
設定で、やってみまして、
うん。
まあ前も、よく見たら前もそれでやってたんですけど、
ね、うんうん、
なんかそれ忘れてて、
うん。
で、やったら、こう割と安定した感じ。
結局、これって、はい、モニターにこの測色器を当てて、
はいはい、
で、今の状態がこうだよっていうののフィードバックと、
はい、
ディスプレイのカラー調整みたいなことをする繰り返していくって感じですか？
いや、ほぼ、測定そのものは自動なので、
ほうほうほう、
なんて言うんでしょうね。画面に、ソフトウェア起動して画面にこう乗っけますよね。
うんうんうん、
測色器をね、
うん、
で。そしたら、自分で設定するのは、その白色点と、うん、細かく言えば白色点、色温度いくつにしますか、あとガンマはどうしますかとか、
うんうん
うん、あとその、輝度ですね、
うん、
をどうしますかっていうことなんですけれども、
うん、
結局、まあ、白色点の色温度とかガンマは、まあそんなに、そんなにっていうか、ガンマいじる人はあんましないような気がするんですけど、
うんうん、
ガンマはそのまま規定値でよくて、うん、で、白色点は、まあ、写真の場合D50 が基準って言われてるんですけど、ね、
うん、
まあ、そう言われれば、それに従うしかないから D50 にしておいて、
うん、
あとは輝度が結構問題で、
うん、
結局環境の、自分が座ってる、モニターの、前の明るさです、
うんうんうんうん。
に対して、モニターの輝度をどうするかっていう話なんです。
うんうん、
結局、明るい部屋だったら、やっぱりモニターの輝度も明るくしなきゃいけないし、
うんうん、
暗かったら、モニターの輝度は100とか80カンドラぐらいでいいんですよね。
うん
うん、一応、推奨だとね、なんか80カンデラぐらいらしいんです。
へ
え。まあ僕が読んだ本には書いてあります。
うんうんうん、
モニターの輝度は80カンデラぐらいで、
うん、
っていう話で、部屋が、が十分、なんていうんでしょうね、明るくないというか、
うんうん
うん、要は、部屋が明るいとモニターも明るくしなきゃいけないから、その分目が疲れるっていうこと、
うんうんうんうん、
あと、モニターの光源の持病も、
うん、
減ってしまいますっていうことで、
うんうん、
やっぱりバランスがあるということらしいです。
うん、
だからそこら辺、自分の今作業環境の明るさをまず測れない、測ってっていう話なんですよね。
うんうん
うん、で、まあそれで、まあ実は80カンデラと100カンデラと試してみたんですけど、100だともう目が疲れちゃってしょうがないっていうことが分かったので、80で今、に戻したというかね、テストしてみて80に決めたんですけれども。
うん
うんうん、あとは、その、カラーパッチの精度ですね。
うん、
その、カラーパッチっていうか、何色で測るかっていう精度を、決めてあげれば、
うん、
自動的に、それをやってくれます。
はい、
で、最後に、最後って測定終わった後に、
うん、
この値で、プロファイルを作りますかって聞いてきて、
うんうん、
まあ、あとは自分で名前つけて、
うん、
プロファイルを保存すれば、まあ、自動的に Mac なら Mac のその、カラーシンクの中に記録されてるので、
うんうん、
でも自動的にそれ選ばれてますから、
うん、
再起動とかする必要もなく、
うん、
できるんですけれども、
うん、
まあ、最初、でも、その、用語にちょっとね、その、いろんな細かな用語に、これはどういう意味なんだってなっちゃうかもしれない
です。なるほどね。
うん。まあ、それさえクリアすれば。
うん。
いいと思いますけど。で、
うん、
一応その、今、この、i1 のやつが、うん、その、カラシンク ICC プロファイルになんかバージョンが、まあ、あるんですね。
はいはい。
新しいもの、古いもの。
うんうん。
で、最初新しいやつを選んでやりまして、
うん、
で、新しいのと古いのと、なんか、どっちがいいのかとかちょっとよくわからなかったんですけど、
うんうんうん、
新しいのを選んでやって、で、それを、僕は一台のモニターを、G4 Mac と、
うん、
それから、の、OS10.4 と、今の、シエラの、ハイシエラの OS のやつと、
うん、
交互に使ってるんですね。
はいはいはい。
で、そうするとね、新しい、うん、ICC プロファイルをその G4 Mac に当てたら、
うん、
認識してくれなくて、バージョンの新しいや
つ。ああ、なるほどね。はい、はい、はい。
でもこれすごい便利なの、便利っていうかね、よく親切だなと思ったら、そう古い、
うん、
古い、あれで書き出せるっていう、
ICC プロファイ
ル。古いバージョンでも書き出せるから、うん、それで書き出しておいて、それを G4 に読み込ませれば、
うんうん、
ちゃんとしたプロファイルで、
うん、
表示してくれるっていう。
なるほどね。
すごい、なんて至れり尽くせりなんでしょう、
うんうん、
でもこんな使い方をする人はいるんだろうか。
いや、まあでもそれはあるんじゃないですか、やっぱり。
ですかね。やらなきゃいけないんだろ
う。
いや、まあやらなきゃいけない人はやらなきゃいけないもんね。
うん
うん、まあそういう細かい技も使えるので、
うん、
まあよくできてますね。
なるほどね。まあ、なんか、この i1 ディスプレイと、双壁をなすようなのが、まあ、スパイダー X。
あ、はいはいはい。
同じようなのがありますが、
はい、まあ、
これ価格帯もなんか、結構近しい感じなのね。ほぼほぼ同じような。
ああ、そうですね。その4月の段階では、そのね、うん、これがダントツ安かったみたい
な。ああ、なるほどね。
うんうんうん、あとなんかちょっとレビューを見ると、スパイダー X の方がの、うん、その、設定が大変でしたみたいなこと書いてある。
ほうほう、
まあ、なんとも言えないんですけど。
うんうん、
はい。
まあ。
まあ、僕の場合は前、以前にそのね、うん、もう同じ i1 を使っていたので、
うんうん、
うん、まあその方がいいや。
まあそうですね。
非常に単純な理由で。
そこら辺は、
はい、
まあ、バージョンが上がっても共通する部分っていうのはどっかにあるでしょうからね。うん、安心して使えるっていうのはあるかな。
あ、はい、うん、まあ、今でも、スパイダーの方が 24,200 円とかってある。
うんうん、
スパイダー X。
まあ、これ
が、
で、同じグレードのものなのかっていう、はい、その比較がちょっとね、単純には。
そうですね。
今パッと見でもわかんないですけど、うん、一応これプロってなってるやつが 24,000 円ぐらいで、
はい。
出てたりをするみたいなので。
そうですね。
うん。もういいのかもしれませんが、うん、まあ、その使い勝手とかね、その作業手順とかが違ってたりも、するかもしれないので、
うん、
まあいろいろ調べてみて使っていただければ、はい、まあ今のところじゃああれですか、その i1 ディスプレイ自体はいい具合で使えてるっていう。
あ、そうですね。まあ月に1回ぐらいです、うん、
確認して
やってます。チェックしてますけど、
うんうん、その、はい、頼まれたお二人の分、環境っていうのは、これ使って試してみたりしたんですか？
ね、
うん、
最初の、なんていうんですか、まず行ってみたら OS が Vista だったっていう。
Vista？ 懐かしいですね。
行ってみたらね、うん、いや、OS Vista だったって、結局 Vista はね、対応してないんで、
うん、
いや、OS10 にしてくださいって頼んで、
うんうん、
次の時に OS10 になりましたって言って、うん、やっその時やったら、
うん、
なぜかね、認識してくれなかったんですよ。
おー、あれもね、
センサーを、
うんうんうん。
ソフトウェアはちゃんと入ったんですけど、
うん、
あれおかしいなって、まあ、ちょっと時間ないから、ちょっとポストショップの講習でもしましょうって言って、うんうん、で3回目に行った時に、
うん、
こう、あれの、ドライバーというかソフトウェアのバージョンを新しいのを入れて、もう一回入れたんですね。
うんうんうん
そしたら、ちゃんと普通に、認識するようになって。
うんうん、
で、それで、こう、キャリブレーション取って、
うん。
うん、そしたら、あ、だいぶ近いようになりましたねって、すごい喜んでます。
へぇー。じゃあ、やっぱり、それを使うことによって、その、あれ、おかしいなって思った色味が治るっていうのは、うんやっぱり効果があると思います、
ね。そうですね。まあ、手動でも多分、手動でもかなりいいとこまで行ったんじゃないかとは思うんですけど、まずね、最初から、ほら、ゲーミングのやつだから、
うん、
いわゆるテレビでいうビビットっていう、ギラギラな設定になってましたし、
うん、
サイドが高い、
うん。
あと、輝度もすごい高くて、
はいはいはい。
なんていうプリントするとすごく真っ暗なんですよって。
ああ、そういうこと。
いや、それは明るすぎるんですよ。
なるほどね。
って言ったんだけど、電話じゃ拉致が開かないんですよ。いや、輝度を下げてくださいって、それは何ですかみたいな。モニターに当然そのね、あれはあるんです。調節機能ついてるんですけど、
うん、
触ったこともないし、っていうか、その、こう、ボタンそのものが、
うん、
なんだかわかりませんっていう感じだったんで、
うん、
まあもう実際に行くしかないわ、これは。
うんうん
うん、で、ここで輝度下げるとほら、随分違うでしょって。っていうことは今まで、見えてたのは違う色なんですかみたいな。
ああ、はいはい。
いや、だからプリントの方が一応まあ本物、
うん、
本物に近いと思ってください。
うん。
私まあ、そんな感じで、一応役には、
もう、
立てましたし。
なるほどね。僕もな、これはちゃんと、環境を整えるためにも、ツールとして用意したいなって思いながらも、ついつい後回しにしちゃうパターンなので、ちゃんとできていないんですが。
まあ、でもね、
うん、
他の人のところに、で真面目に教えようと思ってはっと思ったんですけど、いやこれ部屋が明るすぎたり暗すぎたり日中日が入ってるけど夜夕方になったら真っ暗になったりとかいろいろありすぎるなって思いました、ね
うんなるほど
ね、まあ自分のとこが暗室にいるんで、
うん、
1年中年がら年中同じ明るさなんです、
ねうんうんうん、
これじゃないとちょっとなかなか辛いものが。
だからあれですよね、そのデザイン事務所とかだと、モニターにフードかけて、その、なるべく外光が入らないというかね、室内の照明も当たらないようにみたいな、
そう。
ところで環境を整えたりするぐらいですからね。
そう。
なるほど。まあでもこういうものもだいぶ、でも、一時期よりは値段がだいぶ下がってきて。
いや、下がりましたよね。
ですよね。
私はもっとなんか、うん、
とてもちょっと手が出せない。
ちょっとしたカメラぐらいな、
ね、感じだったのが。まあ、スノーさんが買ったのはプロってなってますけど、その i1 の中でもう少しエントリーモデルみたいなのもあるみたいですし。そうすると、もうちょっとね。
あるのかな、
うん、キャリブレ X、はい、なんじゃない、X ライトの、ディスプレイキャリブレーション i1 ディスプレイスタジオっていうやつが、
あ、はいはい、あ、
もうちょっと廉価版っていうか、はい、まあできる機能が、
これはあった
の、うん、スノーさんのよりは限られちゃうかもしれませんが。
じゃあ、うん、でも、なんて言うんでしょう、インクジェットプリンターでだけとかいう人はこっちの方がいいのかも。
うんうんうん、
しれないかもしれない、うん、まあ、まあ、とにかくなんか やたらとやることが多くて、結構大変。うんうん、あの、プロの方のソフトウェアが、うん。
ですね。まあなんか、まあ上を見るといろいろね、いろんなパッチのセットだったりとか、うん、いろんなものがついて、もう少し高いものとかっていうのもまだありますけど、まあ本当に、あれだね、はい、商品のラインナップが、バリエーションが多いというか、あれなんですが。まあでも本当に、こう、3万円前後ぐらいから、ラインナップがあるっていう点で言うと、まあ以前のように、こう、全く手が出ないわっていうのではなくなってきてるっていうのは、あるのかなっていう感じでございますが、まあ、しっかり環境を整えてというのが、まあできるようになってきてますので、ご興味のある方、お試しくださいと。ということでございます。まあちょっと二つ大きくテーマをご紹介しましたが、スノーさんはまだ他にもですね、いろいろネタを上げてくださっているので、また近いうちにお話ができればと。で、まあちょっとただいまでもね、これはちょっと上げてほしいなっていう、ガラケーだったスノーさん。
はい、
みたいな、ネタも用意されているようですので、
ね、また、あ。いや、まず今でもガラケーなんです
けど、ね。あ、そうなんだ。
はい、
まあ、その実態を、まあ、近いうちにお話しいただけるようなので、お楽しみください。
はい。
ということでお届けしました。スノーさんのフォトスクランブル378回、お届けしました。ハスケと。
はい、スノーでした。
ではまた、次回。